干し芋と仲間たち虹色教育サミット。こちらの番組は未来型教育についてのアイディアをゲストの方々と自由に語りながら、私たちの中に眠っているワクワクの種が思わず発芽しちゃうような本音トークを繰り広げられたらと思ってお届けしています。今日は5回目、前回に引き続き、太田美由紀さんをゲストにお届けしています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、前回ね、ちょっと途中でまだ語りきれないというところで終わってしまったので、今日はその続きということでですね、私たちが今価値観としているそのこうであらねば的なものっていうのがやっぱりどんどん変わっていかないと、子どもたちがワクワクしながら本当にその一人一人の素質個性っていうものを存分に生かしていくような学びの場っていうのって難しいんじゃないかななんていうところで、じゃあ実際にその私たちがもうこれが正しいとかこれが価値って思ってたことがどんどん転換していくためにどんな働きかけやこう工夫というかそういったものが必要なのかなっていうところをお話ししていけたらいいなと思ってるんですけども。
はい、この前皆さんいろいろ語ってきたんですけど、みんな行くべき方向は分かってるけど、一体どういうふうにして何をとっかかりにしたらいいか分からないっていうことですよね。例えばその間違ったらいけない、間違ったら責められる。私は最近感じるのは、どうしてこんな小さなミスをみんなで責めるんだろうっていうことですよね。反対にその失敗するの当たり前だから大丈夫って、他者を受容するとか、皆さん失敗しても大丈夫だよって自分を許して他人を許すっていうような、なんかそういう教育よりもなんか小さいミスを責めて見つけるっていうか、なんかそっちの方向に流れても非常に危険だなっていう気がするんですね。で、ユニバーサルデザインって言って、もともと UD 化って言って、誰もが住みやすい世界を実現、地域社会を実現するために7つの原則っていうのがあるんですけど、その中の一つに失敗しても大丈夫っていうのがあるんですよね。ロナルド・メイスっていう人が考えた7つの原則の中の大切な項目だと思うんです。でも日本ではあんまりそこを強調して教えないなと思って、失敗したら大変だぞとか、どっちかというと脅かす教育、責める教育かなっていう気がするんですね。で、ここをやっぱり根本的に大人の側が変えていかないと、大丈夫だよって、失敗してもいいんだよ、違うことこそ素敵なんだよっていう価値観っていうのは本当の意味では浸透していかないんじゃないかななんて思いますね。
やっぱり本当にみんな怖がってますよね。本当にその前回も私もちょっとお話したんですけど、やっぱりお母さんとかお父さん、お父さんはどうでしょうかね、お母さんがすごく子育てに対する失敗を怖がっているので、なんかそれがやっぱり子どもたちにもこう伝播しているというか、その環境の中でいろんなことにチャレンジするんですけど、失敗しないものにチャレンジしようみたいなことにこうなってしまうところが大きいのかなというふうに感じてますね。で、井本先生の教室なんかだと本当にこうなんか何が失敗だかわからないまま過ぎていくっていうような環境があれば、こういろんなことを楽しめるんですけど、なかなかそうならないっていうのがね、教室の中のこう難しさなのかなと。
てか本来ね、子供って、いっぱい絶対楽しいと思うんですよね。例えば遊びでもね、例えばターザンごっこじゃないけど、ロープこうやって持って、やって、例えば池を渡るみたいなのって、あれ、全員が成功したら絶対面白くないじゃないですか。で、誰かが怒ったら絶対みんな笑いになりますよね。だから、本当は失敗って別に子供って本来は絶対、なんかこう、嫌じゃないっていうか、むしろ好きって楽しいって笑えることなんだろうけど、でも、どっかでやっぱり失敗しちゃダメっていうのがあるから、こう、怖がると思うんですよね。だから、なんかこう、で、そもそも今日は子供たちが輝いている時っていうのは、僕もいろんなところで言ってますけど、やっぱりその、自分のやり方でやってる時だと思うんですよ。で、でも、自分のやり方でやるっていうことは、失敗込みなんですよね。つまり、自分のやり方でやってみて、あ、うまくいかなかった。で、失敗して、あ、じゃあこうやってみよう、ああやってみようって試行錯誤が始まると思うんですけど、でも、失敗はダメって言ったら、もうイコール、自分の、やり方で やらない方がいいってなるじゃないですか、それが今の子供だと思うんですよね、ちょっとかわいそうですね、
大人の側に試行錯誤を待つ時間 ゆとりがないんじゃないかなっていう気がするんですよね。もうカリキュラムとか内容とかぎゅうぎゅう詰めで、なんか知識を詰め込んでるだけで大人を教えた気になってるけど、子供は試行錯誤して失敗して学んでいくっていうものなんだって、どこかに置き忘れてきたような気がして、大人の自己満足教育、だんだんなんか茂木さんから移ってきて、なんかだんだんなんか、あれになっちゃう。でも、すごいそう思っちゃうときありますよね。
先生方も、なんか伝えれば伝わるって思ってるから、あれやらせればできるようになるとか、だからそこら辺がすごい雑なんですよね。もっと本当は先生になったらそこら辺って、まあそこからスタートしてもいいけど、いやそれじゃ違うなって、なんかそこからスタートして先生方も試行錯誤をできるような、なんかそういうなんかこう自由というか安心感というかがないと、もうなんかもうとにかくひたすら長期休暇には課題をパッと出してやらせればなんかできるようになるとか、もうなんか、とにかくすごい雑ですね。不安だけが残るみたいな状況になっちゃう。
ね、今のね、その先生たちの安心感ってすごく大きいんじゃないかなと思って、先生が確かにカリキュラムに追い立てられて、時間に追い立てられて、なんかこうしなきゃいけ、これは終わらせなければっていう状況の中で子どもたちが失敗できるかっていうと、ちょっと、ねえ休校中もその3月とか4月の頭ぐらい の、まあ、課題もそんなにまだ何を出せばいいかわからないような状況の中の方が、子どもたちも親も、まあ、今すぐに何かやらなきゃいけないっていう感じではなかったから、意外と ゆっくり過ごせたんじゃないかなって思うんですよね。だけどまたその5月になって課題出されて、なんかここ家で やった分を成績つけるとか言われると、もうどうにもならないっていう状況になってるんじゃないかなっていうのが、ちょっとこれからまたその遅れた分をどう取り戻すかっていうところがすごく心配ですよね。
本当なんかね、なんか僕はこの間ね聞いて、いや僕は不勉強だったんだけども、なんか公立の先生はその成績が教科の、まあ、成績だけじゃなくて、なんか、意欲関心態度でしたっけ、なんか、これももう細かく評価するっていうのを、それ聞いて、なんかもう子供って、なんか昔は勉強ができるかでき、まだね、できるかできないかで評価されてる子も、まだ今よりいいな。今だって、できるかできないかだけじゃなくて、頑張ってるかとか、意欲持ってるかとか、そこら辺も評価されるみたいな、なったらもう、息苦しいだろうなと思って。
課題のね、うん、細かな提出とね、それをこう遅れたら減点するみたいな減点法もありますよね。あれすごい大変ですよ。今オンラインで大学で授業やってるんですけど、もう問い合わせメールはボックスが分からなかった、オンライン切れちゃう、いろんなところでトラブル起こりますよね、みんな慣れてないから。それで例えば期限に遅れたらどれだけ成績が下がるかって、もうそっちに不安で不安でたまらない学生さんが問い合わせが来るわけですよ。でなんかそんなところで評価するわけないねって私は思ってるけど、でもひょっとしたらそんなところで評価する人もいるかもしれないって、こっちが怖くなったりとかして、やっぱりなんかみんなそのトライアンドエラー、さっきの試行錯誤して、まあ、間違えてもいいよって、そんなのお互い今慣れないんだからこんな状況だよって、なんかそっち先に伝えたらいいと思うけど、もうたちまちルール作って、これ何日までに出さないとポイントがいくつ下がりますみたいなね、なんかもうそれに慣れてる、もう大人と子供の中のがんじがらめになっているところから、大丈夫だよ失敗しても試行錯誤が大事だよって言ってても、まあなかなか辛いよねっていうのね、どうやって解き放っていくかってことですね。
なんかだからいろんな教育現場とか、その保育とか、まあ、私はその幼稚園とか保育園なんかもこう取材に行ったりもするんですけど、なんかなこの子たちはどうしたいのかなっていう、なんか最終的な目的は教育って何なんだっていうのはすごいいつも不思議に思うというか、いや本当はなんか幸せに楽しく暮らしたいんですよねって思うんですけど、なんかそれを一番大事なことを置き忘れちゃって、なんかとりあえず成績上げるとか、いい大学入るとか、就職するとか、仕事にあぶれないとか、なんかそれより先にやることがあるんじゃない、なんか本当に大事なことを忘れちゃっているというか、なんか何が幸せなのかってとこから考え直さなきゃいけないのかな。
いや本当そうだと思う。だから未来見ないで 今 目先のことばっかり大人が振り回されてるし、私なんてある学校とか行くと、これ大人がみんなリモートコントロールのあれ持ってて、子供はただその通りに動かされてるお人形とロボットみたいに見えちゃう時あるんですよ。でその指示通りに動けた子がいい子みたいな、なんか狂ってるってすごい思っちゃって、だからなんかね、だから子供が大人の顔色ばっかり伺って許可求めてくるの無理もないなって。でもこれじゃダメになっちゃうとか、もうダメになってると思うんですよね。あ、やっぱり映ってるちょっと、はい、ねえ、今の先生。
いや、もう本当そうですね。なんかやっぱりこう評価って、やっぱりね、僕ね、人って優劣ってどうしてもそこに行くんですよね。でそれって多分僕は根本的に人の心の中、みんなね、なんか何かになんなきゃ価値がないとか、何かができないと価値がないっていうのを抱えてるから、不安で不安でしょうがないから、なんか評価っていうものに頼りたくなると思うんですね。で、なんかでも、優劣って僕幻想だと思っていて、なぜかって言ったら、同じもの見てもいいなって思う人と、なんだ最悪って思う人っているわけじゃないですか。例えば、前ね、僕が車を運転してたら、前の車が水たまりバーンって跳ねて、で、それが横にいた女の子たち二人にかかったんですよ。ちっちゃい子ですよ。そしたら、その子たちすごい喜んだんですよね。違う。あ、この野郎って思うこともあるし、面白いって思うこともできて、だからその、優劣なんてないんですよね。だから、ある意味、大事なのって、できるできない評価することよりも、なんか人を見たときに、それを楽しいって思える視点に、柔軟にそういう視点を持てるっていうことの方が、なんかずっと意味があるし、なんかそういうこと、まさにさ、視点をこう柔軟に変えれるっていうのが僕は教養だと思うんですよね。評価がおかしい。評価というか、ジャッジするっていうか、優劣っていう考え方がね、なんか抜きたいですよね。
そうですね。なんか茂木さんもその、講演でお話しされませんでしたけど、前に本を作った時に、まあ、結局人間なんて脳みそを取り出してきたらそんな変わんないんだよみたいな話をされていて、であとまあなんかその何かができるできないとかだって、まあ、例えば茂木さんマラソンされるんですけど、まあ、こうヘロヘロになって僕が例えば走ってる時に若者がシューって追い抜いていったとしても、もしかしたらその若者は走り出したばっかりで僕は30キロ走った後かもしれないのに、なんかそこでどっちが元気とかどっちが早いとか比べること自体がおかしいとかって言って、だからなんかその人その人でその時何をしてるか別にこう人と比べたりできるものじゃそもそもないんだっていうのを茂木さんすごく根本的な考え方としてお持ちですよね。
まあ、本当特別支援と通じるところですよね。だからその価値基準っていうかな、その評価基準の軸が狭すぎるんですよね、大人側が。だからなんか、なんていうんですかね、すごい本当マルチプルインテリジェンス、インテリジェンスだけじゃなくても本当感受性から何からいろんなものを持ってるのに、お互いその中のほんのちょっとの宇宙の中のほんの点だけ見て、この子はできたとか、この子は一番だとか言ってるけど、まあ、ほんといろんな一番が好きなら、いろんな一番があるし、いろんなところで輝ける自分と出会うことできるのに、なんか、そこに気がつかないで、本当にちっぽけな価値観だけで優劣競ってるっていう教育のあり方っていうのが、やっぱりすごい根本的におかしいよね、っていうのを感じますよね。
なんかこうふと今思い出したのは、やっぱり学校の教育、今の教育はその点いい点を取っていい大学に行っていい企業に入ってじゃないですけど、そういうこう道を行くために高評価を得るっていうことを目指してみんな頑張っていると思うんですよね。でそこのじゃあいい会社に入りましたとなった時に、じゃあそこで入った人たちが本当にハッピーにいろんなものをクリエイトしていける人間になってるかどうかって、あとはそしてそれは企業は例えば売上を上げるっていうミッションがあったりとかする中で、その能力が売上を伸ばすっていうことに結びついてるとしたら、そういう評価っていうものがなくならないと思うんですよね。だけどこの間あるコンサルティングをされている方とお話をしていた時に、これからはねって正しいか正しくないかっていうところで人が集まってくる時代はもう終わってくると思うんだよねって、その幸せかどうか うん、ここにいるとなんか幸せな気持ちになるんだよねって、この人ってなんかそんな気分になるんだよねっていうところに人って集まってくるようになっていくと思うよっていう風な言われ方をしていて、そうするとじゃあ、まあ、企業で言えばそこにクライアントさんがたくさん来る、それは正しいものを生み出しているからではなくて、なんかそこの、サービスとかプロダクトに触れるとなんか幸せな気持ちになれるんだよねっていうことで、そのお客さんが ついてくるとかっていうことにもしなっていくとしたら、評価っていうものの軸が変わっていく可能性って出てくるのかなっていうふうに思ったりもして。
皆さん今回のコロナのことでなんか大人も、大人が特にそのあれなんか今までの生活おかしかったんじゃないってすごく感じてると思うんですよね、うん、でまた オフラインでなんかこうあお家でゆっくりできるんだとか、それで仕事もまあ楽しくできるんだっていうところもあったと思うんですけど、うん、なんかあれまた満員電車乗って通わなきゃいけないのかとか、うん、なんか これって本当に正しい幸せなのかなって多分みんな疑問を抱えながら今生活してまた再スタートだと思うので、なんかもう一度その今の生活をの中の価値基準とか、じゃあそれを作るための教育の価値基準とか、なんかもう一度見直そうっていう動きはきっと出てくるんじゃないかなと私は期待をし、ほのかな期待をしてるんですけど、まあ、そこをこう動かしていってくださるのは星山先生とか妹先生とかがこうどんどん発信していただけるといいなと思って。
ね、楽しみにしてます。本当に、はい、元に戻す方向じゃなくてクオリティオブライフってやつですね、質ですよね、そっちに行くといいですね。
うん、明らかにやっぱり星山先生や井本先生 の教えていらっしゃる現場では楽しいとかワクワクとかそういったものが溢れてると思うんですよね。やっぱりそういったもの、そういったエネルギーに人はこう寄っていくっていうか、それが欲しいって自然に感じて求めに来るというか、そういうことがやっぱり起きていくんだなと思ったら、やっぱりその楽しさを伝えられる人がどんどん増えていくっていうことも大切なことなのかなと思ったりしましたね。
はい、
いやもうもっともっとお話聞きたいことたくさんありますが、今日はお時間が来てしまいましたので、またぜひお時間いただいて教育談義を咲かせていただけたらと思います。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。